FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は静岡市産学交流センター長の高橋哲郎さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
産学交流センタービネストって私たち呼んだりしてますが、これで合ってますか？
はい、そうですね、ビネストというのはちょっと難しいんですけども、うん、B というのはビジネス、
はい、
でそれからブックス、本、というのはですね、産学交流センターペガサードという建物にあるんですけれども、はい、我々が6階と7階、はい、で4階と5階がみゆき町の図書館があるんですよね。
なってますね。そうすると使ってます。
その4階から7階を合わせてビネスと。
あ、全部でですか？
ですからブックスの部分とビジネスの部分、はい、もう一つかっこいい言葉があってブレイクスルーという言葉があるんですけども、はい、その3つを合わせてB、うん、でネストというのはツバメの巣のことを言いましたね、はい、その人が集まる場所と、ということで、まあ、B の3つの B が集まった場所ということでビネストという言い方をしております。
はい、で高橋さんはそのセンター長ということですから、はい、静岡市葵区みゆき町、ちょうど、はい、江川町の交差点の三角のところにあります、はい、ペガサートの6階と7階部分に関してはもう長として、
はいはい、
頑張ってくださってるってことになるわけですね。
はい、
2015年の7月にお越しになって、はいで、はい、次の年の4月からはもうセンター長、
はいはい、
そして私たちもう一つ双方静岡というのがあったのを覚えているんですが、はいはいはいはい、こちらも九州ということになるんですか？
双方静岡の方が歴史が長いんです。
先でしたもんね。
ただし今年のちょうど3月末をもって双方静岡が解散をして、
そうだったんですね。
私どもの産学交流センターに、まあ、吸収されたといいますか、うん、一緒になったと。ですから、まあ、従来からやっていた双方静岡のビジネスプランコンテストだとか、はい、相談業務等はそのまま我々が引き継ぐという形になっております。う
ん、じゃあ業務また増えましたね。
そうですね。ただ双方静岡というのはスモールオフィス、ホームオフィスで比較的初心者といいますかね、企業創業初めての方が多かったという点ではですね、我々にとっては客の層といいますかね、お客様の層が広がったなという感じはしております。
なるほど。ではちょっと整理をして教えていただきたいんですが、はいはい、静岡市産学交流センターというのは何をしているところって私たち意識していればいいですか？
大雑把に言うと中小企業の皆様への支援ということなんですけども、うん、具体的にはですね、特に力を入れている部分が企業を創業する方への支援、
これから始めようということですね。
そうですね、
はい、
それから、窓口相談はもちろん窓口相談でやっております。
はい、
でそれから産学関連系、大学と企業と結びつけるような役割、
うん、
産学交流センターですのでね。
そうですね、名前がすでにね、
はい、そういうことをやっております。
これ産学っていうのはどんなふうに絡み合っていくものなんですか？
産業界が持っているニーズ、必要なものですね、うん、それと大学等が持っているシーズ、まあ、要するに技術だとかですね、はあ、そういうノウハウみたいなもの、それをですね、なんとか結びつけて、うん、ビジネスにするということで、それぞれ皆さん要望がありますので、何とかしてくっつけるというのが産学の連携事業ということです。
うん、これ産学交流センターがスタートしてからもうある程度時間が経ってきていますが、今までの実りというとどんなことがあるんですか？
はい、毎年ですね、共同研究等をやっていてですね、それを、ま市のお金を使って助成するだとかですね、うん、そういう研究事業をやっていただくだとか、それとか企業さん等が頻繁に我々のところを見えになって、こんなことやってみたい、あんなことやってみたいっていうふうなことがあります。
うん、
でそういった時にですね、なかなか企業さん大学とは付き合いがそんなに多くないというようなこともあるものですからね、それをつなげてあげると。でたまたま今産学交流センターのこのコーディネーターがおりまして、コーディネーターがですね、県の工業技術研究所の所長さんだったんです。でそうするともともと非常に ノウハウを持った方だと思うんですから、はい、まあ、そういう点ではですね、大学と産業界、それから、工業技術研究所と、うん、まあ、産学官みたいな形でですね、それをなんとか結びつけるということが今ここでやってる仕事でございます。
これ静岡市という冠がついていますから、はい、当然その市が絡んできているということになりますよね。市の施設であるということになりますが、はい、静岡市内でそんなにいろんな産業あるいは企業の方たちが活発にこれからのことを考えて仕事をしようとしてるっていうなかなか市民知らないですよね。
またその辺はちょっと悩ましいところで、うん、その静岡市にある企業だけあるいはその静岡市にある大学だけというふうにしばらく解釈してしまうと、うん、やっぱりビジネスチャンスを逃してしまいますので、
うん、そうですね、
例えば大学といえどもですね、その静岡にある大学だけではなくてやっぱり浜松にある大学だとかそういうこともありますし、あるいは、企業のそういうビジネスマッチングを行う機会もですね、静岡市内だけで結びつけようとすると当然無理があると、
狭くなりますよね。
という点ではやっぱり県内、場合によったらやっぱりもうちょっと広く日本全国みたいな形でですね、うん、そうやって広げるのがいいかなと思ってます。
はい、まあ、言ってみたらどこに相談したらいいかわからないという方たちにとっては本当にこれがありがたい場所ということになりますよね。
そうですね、まあ、企業創業でもそうですし、産学官連携でもいろいろな相談と言いますかね、とりあえず来ていただければ、まあ、我々のところで全て肩がつくわけではないんですけども、まあ、我々は他の支援機関金融機関等とも非常に仲良く付き合っておりますので、
うん、そういう点では資金の問題もありますよね。
そういう点では何とか他につなげることができるという点では、うん、皆様のそういう疑問と言いますかね、ニーズに応えられるんじゃないかなと思っております。
利用状況っていかがですか？
先ほど言いましたですね、窓口相談等を見てますとですね、ちょっと特徴的なことは、うん、我々のところってのは比較的その企業創業なんかも最初の段階初期段階の方々が多いんですよ。
ほう、
これから始めようっていう方々、うん、でそうなってきますと女性の比率が高いんですよ。
あら、
で去年なんかの実績でいうと半分弱ぐらい 45% ぐらいがですね女性だったんですよね。
は
あ、相談に来る方が、はい、ですから我々もですね、ここ数年、まあ、特に私が来てからですけども女性の活躍支援、要するに企業創業を目指す方もいらっしゃいますし、企業の中で働く女性って言いますか、そういう方々もいらっしゃいますので、うんうん、女性活躍に対して支援することも大きな役割だというふうに私は今考えてますけども、
まあ、いろんな方に伺ってるとこの頃とても女性が元気だってことは聞いてるんですが、
はいはいはい、
じゃあ静岡の女性たちもかなり熱意を持って挑んでいこうとしてるんですね。
そうですね、特にセミナー等をやりますと、特にその企業関係のセミナーをやりますと、
う
ん、大体女性の方が多いです。
そうです
か。でなおかつやっぱり女性の場合は、まあ、セミナーと終わってもですね、いろんな交流といいますかね、そういうものを図りたいということで、うん、なかなかその終わらないといいますかね、
うん、
まあ、嬉しい悲鳴といいますかね、ですからそういうことで我々が中心になって人を集めること自体がですね、そういう参加した方々にとってメリットがあるんじゃないかなというふうに思っております。うん、
これ全く今はおぼろげにしか仕事のことも特に考えてないんだけども、何かをつかみたいっていう方も一度それじゃあ足を運んでみるといいですね。
窓口相談に来る方々っていうのはやっぱりもやっとした方が多いんですよね。本当に明確にこのことを聞きたいっていうふうに、うんうん、そこまで明らかになっていればこれはまた直接そういうことに対応できる機会がいいんですけども、また自分の中でこれからどうしようかだとかですね、ここの部分がまだ曖昧もことしているというふうな方が来た時に、まあ、我々中小企業診断士が相談に乗ってるんですけども、お話を聞くことで整理してあげるって言いますかね、でそれでもって納得される部分はかなり多いかなと思ってます。
そこが今ずっとお話ししてきてくれた本当に初期のっていうことなんですね。
思います。
それは嬉しいですね。なんかやりたいんだけどとか、はい、今ここなんとかしたい気はするんだけどとか、はい、そんな状態で言っていいんですね。
はい、もちろんです。
わ、力強い。
で特に最近ではあれですよね、副業というものがですね、法的にも割合、
う
ん、認められるようになってますので、
会社も積極的に進めてるところありますよ ね。
そうですよね。だからそういう手立てって言いますかね、うんうん、手助けにもなるかなという感じにしております。
なるほど。 また、その力強い高橋さんなんですが、はい、センター長になる前の、ね、はいはい、お話というのをこの後伺いまして、はい、なるほど、だからこそのこの方なんだなというところにね、迫ってみたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市産学交流センターの高橋節郎さんにお越しいただいています。高橋さん、この産学交流センター長とおなりになる前というのが、銀行にずっといらっしゃった。
そうですね、昭和50年に静岡銀行に入りまして、はい、それから最後の10年間ぐらいは銀行の、関連のシンクタンクである静岡経済研究所というところにおりまして、はい、3年前ですかね、そこで退職をして今のところにいるということでございます。
この長きを見てますと、はい、経済界もだいぶ変わったんでしょうね。
そうですね、私特に銀行の中ではその国際部門というところが長かったんですけども、はい、まあ、それはたまたまですね、日本の企業、日本経済全体がですね、国際化の流れがに沿ったところでですね、静岡県の企業も、かなり多くの企業が海外に進出するようになったと、うん、でそういうことで、静岡銀行のような地方銀行であっても、海外でいろいろ支援をしていかないと、お客様に見放されてしまうというようなこともありまして、ちょうど私が入行した50年半ばぐらいからですね、海外部門、国際部門、これはどこの銀行も含めてですね、相当力を入れたのかなと思っております。
それはあれですか、やはり入行なさるときに海外っていうのを狙って。
いや、とんでもなくですね、私はもともと静岡銀行という地方銀行に入って、その当時で言えば地方銀行で海外拠点を持っている銀行はなかったわけです。
は
ということは地方銀行に入るということは海外はとりあえず諦めて、うん、むしろ地元の経済のために活躍しようと、自分の生涯をですね、地元経済の発展のために何とか尽くそうという、当時は
熱い思いがあって
、はい、そういうことでやったんですけど、たまたま世の中の動きがですね、外に向かっていったと、で銀行がそれに遅れを取ってはいけないということで、私もその流れに乗ってしまったというのが現状でございます。
ということは、一度また海外にいらっしゃって、はい、広い目でそれを地元に生かすというところにまた戻ってらっしゃったわけですね。
そうですね、最終的にいろいろ海外研修もしましたし、特に長かったのはニューヨーク支店に勤務しておりまして、
まさしく中央ですね、世界の真ん中ですね。
ニューヨークには約6年近く行っておりまして、家族も同伴しています、帯同しています、
はい、
でそうするとやっぱり家族のですね、当時小学校中学校でしたので、そういうところの生活も含めてですね、やっぱり海外での生活、ビジネスだけではなくてですね、そういう点で苦労したといいますか、いろいろなことを知ったと、やはり日本とは違うんだなということを分かったというのが、そういう経緯がありますけどね。
これどうなんですか、そのニューヨークに住んで生活をして生きていくっていう感覚って、
今ではあまり珍しくないかもしれませんけども、やっぱり初めて向こうで家族も含めて生活した印象を言うと、やはりアメリカというのは移民の国でして、ある日突然全く英語が話せない人たちが来ても、うちの子どもたちがそうなんですけども、で翌日小学校に行った時にはですね、そういう英語が不自由な人たちのためのクラスがありまして、なんとか対応できるようになってしまうと、という点においてはですね、やはりもう移民の国そのものと、だからそういう体制が整っていると、その辺に及びますと、ちょっとなかなか日本ではですね、まだまだ難しいのかなという感じがしておりますけどもね、それからやっぱりアメリカって言いますかね、海外見ると初めてむしろ日本が特殊なのかなというのが、よく分かってくると言いますかね、そういうことかもしれません。
経済的にはどうなんですか、よく言われるようにやはり、日本っていうのはその世界で起こっていること、特にニューヨークで始まっているようなうねりというのが伝わってくるまでというのはかなり時差があるように聞きますけど、
もともと金融の世界ですとやっぱり進んでるのが、ニューヨーク海外でして、ですからそのために、海外に行く意味があったと言いますかね、ただもう時代がですね、こういうネットの世界ですし、 スピードが速いですので、はい、もう少し先行していると思ってもあっという間に抜かれてしまうと言いますかね、うんうん、私がいた当時以上にですね今のスピードってのは相当激しいかなと思います。
そうか、もうなんかそういう変わっていく時間の進み方が早くなってしまったんですね、
はい、そうですね。
その頃っていうのはニューヨークではお休みの時とかはどんなふうにお過ごしだったんですか。
まあ、当時はですねニューヨークといってもですねだいたい皆さん思い浮かべるのはマンハッタンの中高層ビルがいっぱい立ち並ぶ中かと思うんですけども、家族連れの駐在員というのは基本的にそういうところではなくて、そこまで電車で30分40分かけて住むような郊外にいるんですよね。で郊外というとよくアメリカの映画なんかに出てくる一戸建ての家で前に芝生があって車が2台ぐらいあってというようなまあある意味じゃ優雅な生活といいますかね、そういうことですので、マンハッタンの中にいますと、まあ、ちょっと東京と同じで世話しないんですけども、郊外に行くと非常にまあ優雅な生活、うん、でそして郊外で暮らしているその現地の方々もですね非常にそのアットホームといいますか、うん、親切に対応してくれてましたけどもね、うん、決して別に英語ができるわけじゃないんだけども、そういう外国人がいることに対して非常に優しく接してくれるという点においては、これはやっぱりさすがに広い意味でアメリカはすごいなという感じがしましたけどね。
仕事はね、厳しかったんだろうというふうに、はいはい、お察しいたしますけど、じゃあ生活としては楽しいことが多かった、はい、
そうですね、まあ、要するにゴルフなんかもですね、はい、まあ、日本とは考えられないくらいに安くできましたし、でゴルフ場っていうのはですねゴルフ場だけじゃなくてプールだとかですねテニスコートなんかもあったりするものですから、うん、お父さんだけが遊びに行くんではなくて、はい、お子さんだとかですね、奥さんもついていくだとかですね、あるいは食事もできるだとかっていうのが結構その方が普通だものですからね。
じゃあ日本でいうゴルフビデオなんて考えられない話ね。
そういう点ではですねまあそれがあれが本来のその遊び方なのかなっていうのを初めて知りましたけどね。
その生活を味わって、はい、今またニューヨークに、はい、最後は帰りたいとかって思いは特にはないですか。
いや特にはなくて、ちょっとこれ話をすると長くなるんですけども、はあ、静岡銀行のニューヨーク支店というのは、うん、9.11 で、はい、倒壊したワールドトレードセンターにあったんですよ ね、うん、でね、で私は90年代の半ばで終わってしまったものですから、うん、まあ、それで終わったんですけども、あの事件があったのが2001年でして、はい、まあ、ああいうふうなことが世の中ってあり得るんだというのを聞いてですね、まあ、ちょっと非常に残念だと言いますかね、ああいう事件が起こってしまうということ自体がですね今でも信じられないという思いですね。
ではやはり地元愛にまた再び戻ってらっしゃるわけですね、
はい、要は海外に行って何が大事かというとですね、やっぱりちょっとかっこいい言葉で言いますと日本人のアイデンティティって言いますかね、
よく言われます、ね、
海外に行けば海外のことは分かると、うん、でも海外に行っていろんな方々と話をして一番困るのがなぜ自分は日本のことをこんなに知らなかったんだろうというようなことを初めて実感するんですよね、はい、まあ、そうやって考えるとやっぱり我々はとりあえずやっぱり日本の文化だとかですね伝統とか歴史みたいなものをもっと学ぶ読む必要があったなというふうなことを今でもまだ思っております。
あ、そうですか。何か特にじゃあ学ばれたりとか始められたことっていうのはその後あったんですか。
いや特にはですねそこはなかなかですね思いだけで続かないんですけども、ただそういう気持ちは常に持っております。
でそんな高橋さん実は浜松のご出身 で、はいはいはい、でそれだけではなくって今も浜松そのお生まれになったところにお住まいなんですね。
もともと浜松市の高塚町というところで、はい、まあ、分かりやすく言うと鈴木自動車の本社がある地域なんですけども、うん、まあ、そこで生まれ育って、結果的に銀行に入ったものの、浜松の自宅から通った期間はごくわずかでして、はい、大体がですね寮生活だとか実家からは通えなかったという生活でした、
うんうん、今もしかしまたその、
はい、今はですね浜松と静岡間というのは、まあ、新幹線が動いてますので、ね、はい、たまたま私駅の近くに住んでおりますのでドアトゥードアでほぼ1時間ぐらいで
通
えるという点においてはもしかしたら静岡市内の方々よりも便利かもしれないというようなこともありますのでちょうどいいですね刺激なり運動かなと思っております。
まあ、キュッとした目で言いますと浜松と静岡、はい、かなり気質が違うなんてこと相変わらず言われたりしますけども、はい、その仕事や企業の面では感じられることってあります？
まあ、よく言われるようにですね、やっぱり浜松はやらまいかですよね。やっぱりとにかく何かあったら始めてみようという意識が強いと、うん、で静岡の場合には
まあ、やめざとか言われますね、
そういうことですね。どうしてもですね、やや消極的にありがちであると。でもう一つ言うと浜松の方はそういう精神ですので、あまりですね行政だとか他の方々に頼らないというのがあるような気がします。うん、でそれに比べると静岡の場合にはとりあえずですね、県庁もありますし、うん、市役所もありますし、いろいろな機関もありますので、まあ、そういう点ではいろんなところを使いながらといいますかね、うんうん、頼りながらというような気がします。浜松の場合にはむしろそういうところに頼らずに自分で動いてしまうというところが強いのかなと思ってます。
ありがたいことにその静岡市に産学交流センターがありまして、はいはい、この頼もしい高橋さんがいてくださいますので、いやいやいや、それではこの後、はいね、私たちの未来に向かって考えているところなどを、はい、お聞かせいただきたいと思います。はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市産学交流センター長の高橋哲郎さんにお話を伺っています。高橋さん、マーケティング支援ということも産学交流センターではやってらっしゃるというふうに伺っています。で私たちにとってはね、静岡市の素敵な企業さんとか、あるいは老舗さんがたくさんあって、でお宮プロジェクトというのをやってるの、いつも実は楽しみに拝見してるんですけど。
ありがとうございます。
こちらも高橋さんたちのところでやってくださってるんですね。
そうですね、マーケティング支援、要するにいかに売るかっていうことですね、うん、そういうことが我々の大きな仕事の一つでありまして、うん、その具体的な実践例としてお宮プロジェクトというのがあります。
あ、そうか、マーケティングは理論だけではなくてやっぱ実践していこうという、はい、
そうですね、はい、で平成21年から始めて今まで9年間にですね、毎年6品ぐらいですかね、うん、だから654商品ができていると、
はい、
でたまたま今年はですね10年目に当たるということで、まあ、もう少し目立つものといいますか、はい、印象に残るものをやろうということで、今年は静岡ですので浅間神社のお土産を作ろうというようなことで、まさに今走り続けているところです。
これはどんな内容で進んでらっしゃるんですか？
もう実はこの間もですね、浅間神社に行って伝統だとか由来だとかですね、
はい、
それをゴンネギの方からお聞きして、まずそういう浅間神社とは何たるものかというのをお聞きして、
宇
佐美さんですね。そういうものをお聞きしてですね、でこれからそういうのを念頭にですね、あそこで浅間神社に置いて皆さんに買っていただくもの、それを作ろうというところでございます。
お守りだけではなくてね、
今ももちろんその売店があるんですけども、はい、例えばよく言われるように八田さんの団子だとか、それだとか、まあ、ちょっと違いますけども、その赤福だとかですね、
そうですね、あれもおじさん参りに行って必ず買ってくる、
そんな形でできれば浅間神社に行ったらこういうものがというふうなものがあるといいねというのが一つの考え方でですね、まあ、そういうものを今年中に何とか作れればなということで、今6社プラスオブザーバー参加も含めて9社ぐらいがですね、
おすごい、
なんとか今ですねもっかもっかというところでございます。
これ地元のものにとっても楽しみですね。
そうですね、もともとお宮プロジェクトというのはやっぱり静岡でお土産を作ろうと、うん、それでいろいろ外から来てくれた方々が静岡に来た時に何か買っていただくというために作っておりますので、うん、まあ、浅間神社はですね、私もこの間びっくりしたんですけども、やっぱり聞いてみると非常に由緒正しくといいますか、
はい、
古く伝統があるお宮なので、やっぱりもっとですね、静岡の市民あるいはもっと全国的にも知っていただきたいと、うん、でそれを象徴するようなものができればいいなというふうに今やっているところでございます。
商店街の方たちも刺激的でいいんじゃないですか？
そうですね。
はい、静岡浅間神社ゆかりのお宮ができる、うん、はい、お宮さんのお宮ですね。
そうですそうですそうですそうです。そのとこ、まあそうですね。
これいつ頃私たちは完成品を拝見できる？
年内には 作りたいなと思っております。
そうですね、そしたら初詣の時には買えますね、
まあ、その辺を目安としております。
楽しみですね、はいはい。まあ、それっていうのは次の世代に対する私たちから次の世代への、はいはい、バトンタッチの時のお土産にもなろうかというふうに思うんですけど、
は
い、
そうですね、
うん、高橋さんどうですか、はい、今の若い世代に思いというのはお持ちですか。
そうですね、まあ、だんだん自分が年を取ってきたものですから、うん、ついつい小言めいたことになってしまいますけれども、はい、まあ、やっぱり何て言いますかね、若い人たちに期待するのはチャレンジ精神って言いますかね、うんうん、バイタリティと言いますか、やっぱり頑張ってほしいと言いますかね、うん、世界各国がですね、やっぱり非常に成長している時代であると。で、我々の若い頃というのは比較的日本だけが頑張ってるような時代だったと。だから我々が頑張れば今日よりも明日が豊かになるというふうな生活ができたと思うんですけども、やっぱりある程度日本が安定成長期に入ってしまって、一方でアジアの国々をはじめとしてですね、他の国の若者たちが頑張ってるという時代ですのでね、やっぱり日本がやっぱりこのままで普通に今の状況に甘んじてしまうと、なかなかまあ成長なりより次のステップに進めないのかなということを見ますと、やはりチャレンジと言いますかね、まあ、先ほど出たやらまいかでもそうなんですけどもね、やっぱりそういう気持ちでちょっと頑張ってもらいたいなと、
うん、
で、私にとっては自分が年を取ってきているだけに、やっぱり頑張ってる人たちって言いますかね、頑張ってる若者を応援するっていうのがむしろ私の役割かなというふうに今考えてます。
まあ、いろいろと若いと逆に逡巡してしまうことがあって一歩が踏み出せないのかもしれないですが、はいはいはいはい、そんな人こそそれでは参加交流センターに行くべきなんですね、
はい、そうですね。ですから私なんかはどちらかというと そういう方々、あわよけばその学生さんですよね。学生さんなんかも産学交流センターで、うん、ちなみにですね、今私のところは法政大学のサテライトオフィスがありますし、はい、それから静岡大学と県立大学のオフィスも中に入っております。まあ、そういうのを考えますとですね、うん、学生さんたちがたまには来ていただいて、うん、それで我々と会うことでですね、社会人との付き合い方なりですね、うん、そういう社会人との考え方だとかですね、そうですね、うん、そういうものを知ることができれば学生たちにとっては大変ためになるのかなというふうに思いますけどもね。
そうですね、お町に遊びに行って、ちょっと立ち寄る、図書館に行ってちょっと立ち寄る、はいはい、こんな気持ちで上がってきていただけるといいですよね。
そうですね。
高橋さんがいてくださる静岡市産学交流センターは静岡市葵区の町名としては三幸町になるんですけども、本当に大きな江川町の交差点の三角のところ、ね、ペガサートの6階と7階になります。そのね、6階の方でいいですか。
はい、
はい、お邪魔するといてくださいますので、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。今日はもう未来に向かった静岡が明るくなるようなお話いただきました。どうもありがとうございました。静岡市産学交流センター長の高橋節郎さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。